ラブヘイト
GT 上の
ラブ&パッション、
はい、皆さん、こんばんは。黒柳徹子
徹子の部屋
ね、それなんかあの A6 助に聞こえたんだけど、俺
一緒です、
A6 助
昔
あの小室哲哉で
どれやっても一緒なんですかね
昔あの森進一と青柳美奈が問題でね知ってる、あの青柳美奈の頂き町ブルースってあるじゃん、
知ってる、ででででで
で、それジャイアントババやったらどうなるかってさちゃネタで言ってますけど、はい、まあそんなわけで、ラブ&ファッションの時間が来ました、はい、ラブヘイト
GD 上です、
はい、今回オープニングでございますが、実はあの、いろいろイベントがあるそうで、ジョーさん、
いや、なんかずいぶんいっぱいございます、はい、
まずなんか群馬県でなんかあるそう、
はい、群馬県はですね、3月28日、光の町前橋シルクランプ点灯式、ここでですね、我らってイエローダイヤモンドが、ライブを行います。
あ、これ分かった、あのね、はい、光の町前橋光ってついてるからイエローダイヤモンドがゲストに呼ばれてるわけ、それ全然関係ないの。
いや、そういうわけじゃないですけど、あのすごく群馬あのご贔屓にされてまして私は、はい、非常に 毎度もう呼ばれてる次第です。も
う前橋ってのは光の町なの。
光の街です。
俺この間前橋行ったら暗かったよ、商店街も何も全然光なんかあるようなとこじゃなくてさ、
はい、
あそこが光の街。
光の街です。光にもいろいろありますからね。
なんかね、はい、すごい、なんかあのあそこ前橋競輪みたいなの、
はい、
ね、
はいはい、
俺がたまたま行った時競輪がやってたの、
はい、
僕は競輪行ったわけじゃないけど、はい、なんかみんななんかね暗い感じで歩いてたのね。
暗い、
うん、だからあの街に光をぜひ与えてほしいですよ。
いやーとね、光ってそんな、うん、僕が与えるほどそのなんかおこがましい話でこれ
ね、これね、はい、いや俺本当に光与えてほしいんだけども、
ええ、
これ場所どこなんだって。
場所はですね、広瀬川、文太郎橋と、
あ、違う、これなんだ、ちゃんと読んでよこれ、なんとか太郎橋って
なんとか、だってこの漢字僕は生まれた実は初めて見るんですけど、
翔太郎、
翔太郎、百太郎、
百太郎じゃないな、
なんすかこれ、
なんか作太郎とか、
作太郎橋と前橋文学、うん、文学館、
はい、周辺、ね、
はい、周辺ですから、28日のですね、6時、夜6時ですね、から、点灯式が6時半ですね、
はい
はい、それと同時に多分イエローダイヤモンド、
じゃあいいね、これ、
はい、
あのね、
はいはい、
もう群馬の方は今あの暗いニュースが多いですから、イエローダイヤモンドも聞いて明るくなっていただきたいと思います、
はい、
これが3月28日でございます。まだまだ、紹介ありますよね、
はい、
他に何かありますか。
それからですね、はい、また群馬なんですよ、
群馬いいね、
群馬、僕本当群馬とイエローダイヤモンドね、
群馬とイエローダイヤモンド、
はい、4月5日、
うん、
ドイツ村、
ドイツ村なんてあるの、
はい、まだ情報的にはまだ時間がちょっと分かってないですけど、うん、はい、まあ日中ですね、
日中ね
日中
ドイツ村、ドイツ村というところに、はい、イエローダイヤモンドが出没します、
はい、
ぜひ皆さん来ていただきたいと思います、はい。
開拓の街札幌、開港の街横浜、ザ・パワー・オブ・ヒューマン・ネットワーク、ザ・パワー・オブ・メディア・ミックス、ニュースタイル・ディスカバリー・インターナショナル。たどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
今回ね、
はい、
あのこの間小学校の本を見たんですよ。
小学校の本、
小学校 の、 国語の、
ああ、はい、教科書ですね、
教科書、教科書、だからね落語が2つぐらい出てるのね。
ほう、
今ね、あのジュゲムって落語とね、お褒めっていう、まあ、落語が出てる、
はいはい、
それで そのジュゲムって皆さん多分ジュゲムって聞いたことあると思うんですよね、はい、ジュゲムジュゲムゴコのスリキレーズって、あれなんで大体みんなただジュゲムジュゲムあの辺しかわからないよ
ね。そうですよ ね、
ね、はい、で、あの落語は一体なぜあんなにジュゲムジュゲムって叫んでるかっていうと、ね、そのこの間ね、ハタンとかクマさんって言って落語、あの落語の中に大体落語の中にこう出てくる登場人物って決まってて、
はい、
ハッツァンとクマさんと横丁の隠居って決まってるわけ、
はい、
ね、で今隠居なんて言ってもさ、
はい、
みんな知らないわけで、
ええ、
大体昔はその町内に隠居さんっていうのがいてね、
はい、
のハッツァンとかクマさん、これはあの隠居さんのとこへなんか訪ねてくるんですね、
はい、
そうすると落語って始まるわけ、要するに登場人物が3人、
はい、
3人で落語が始まるわけ、
はい、
ほんでこの間外国の方がハッツァンとかクマさん、そのハッツァンとかクマさんって何やってるやつだって俺に聞くから、
はい、
名前だよって言ったの、
はい、
そしたらそのハッツァンなんて名前なんかおかしいじゃないかって本名は何だって言うから、
はい、
調べたら、はい、ハッツァンってのは八五郎なのね、
は
でクマさんってのは熊五郎なの、
熊五郎、
だから、はいはい、ハッツァンってのは八五郎でクマさんってのは熊五郎だよって言ったわけ、
はい、
その方がもっとおかしいってわけで、やっぱりそれだけやっぱり時代錯誤ってありましてね、古典落語の中でね、はい、だからあの今日はそのジュエムっていう落語をね、
はい、
ちょっと簡単にね、これ漫才普通は着物を着て一人で喋るんだけども、
はい、
今日はそうじゃなく分かりやすくね、
はい、
でハッタンのうちに子供が生まれたわけ、
はい、
ね、
はい、
で大体子供っていうのは、初七日の日に名前をつけるわけ、
ほう、
初七日でお七夜に初七日死んじゃうから、はい、初七日で名前つけてくれるからお七夜っていう時に名前つけるわけ、
はい、
もっと大体昔はね、そのハタンとことかクマさんとか子供ができると隠居のとこに、はい、名前何がいいですかって聞きに行くわけ、
ええ、
やっぱり隠居さんっていうのは、
はい、
いろいろ物知りですから、いろんな本を調べて、はい、まあ、中国の書物からなんかここ調べて、じゃあこの名前がいいよって、で一番最初に言う名前が、うん、おいどうだお前ジュゲム、はい、そのハタンがご隠居はそのジュゲムってなんだ、
はい、
これは寿限りなし、
はい、
ね、これどういう意味かというと、はい、実際にあるんですね、寿限りなしと書いてジュゲムって言うんですけど、はい、これ死ぬことがないって意味なんです。だから子供が生まれて死ぬことがないなんて最高の名前じゃないですか、
はい、
でこれをつけなさいって言うと、そのハッツァンが一個であれだからもうちょっといくつか教えてくださいよと、
はい、
じゃあ五行の擦り切れずってのはどうだと、
はい、
それはなんだご隠居って言うと、一個っていうのは天人が甘くなって地上の岩を衣の袖でなでちゃうのね、うん、それが全部なくなっちゃうのを一個というわけ、だから五行というからもう何億何万ってかかるわけ、
はい、
でこれはどうだって言ったら、二つじゃ寂しいからもう一つ教えてくださいよ、はい、じゃあ貝砂利水魚の水魚罰運魚罰風来罰、
はい、
なんだご隠居はそれいい加減なこと言ってって、そうじゃない、貝砂利というから水の中の砂利ね、
はいはい、
水魚というから、まあ、水の中に住む魚、これは取っても取っても取り尽くさないからめでたい、
はい、
で水魚松運魚松風来松、
はい、
まあ、あの水の行く末ね、まあ、雲の行く末、風が吹いてくる末、はい、これも果たしがないからめでたいな、
はい、
で、まあ、今日はこのぐらいでいいだろうって言ったら、もう一個聞かせてください、
はい、
じゃあ人間は、
はい、
衣食住どれ一個足りなくても生きていけないから、
はい、
食う寝るところに住むところって名前はどうか、
は
い、いいですねご隠居はんもう一個だけなんか教えてもらえますか、
はい、
じゃあお前パイポパイポのパイポの修輪眼グーリンライのポンポコナーのポンポコピー、ご隠居は何にも知らないと思っていい加減なこと言わないでください、
はい、
これいい加減じゃないんだよお前、昔なお前もろこしにパイポという国があって、
はい、
王様とか王様が長あくまで栄えたんで、この息子たちもすごい長生きして非常にめでたいよ、はい、お前名前だよ、
はい、
他に何かありますか、ヤブラ工事のブラ工事ってのあるよ、
はい、
なんだったそのいい加減なことばっかり言って、
はい、
あ、何ですかご隠居と、まあ、ヤブラ工事って木があって、春に若葉を生じ、まあ、夏に花が咲いて秋に実がなっちゃうんですね、
はい、
この実が冬も忍ぶといっためでたい木なわけ、
はい、
で他に何かありますか、
はい、
じゃあお前な、そうだな、人間あれだな、長く久しい命と書いて長久命なんてのはどうだ、長久命いいですね、他に何かありますか、
はい、
長く助ける命は長久命だから、その下に長助ってのはどうだ、
はい、
もういいですね、他に何か名前ありますか、もうこのぐらいでいいだろうって
、
ね、はい、これはじゃあご返事はね、俺家帰っておっかに一応相談するから一通り何か紙に書いてください、
はい、
あ、じゃあいいよ紙書いてあるから、
はい、
この中から1個いいのを選んでつければいいよって、
はい、
まあ、こんな落語なわけ、はい、ほんでそれをハッタンがもらって、
はい、
これみんないい名前ですね、十、はい、ゲーム十ゲーム五行の擦り切れずでしょ、貝砂利水魚の水魚松運魚松風来松、 食う寝るところに住むところやブラ工事のブラ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイポンポコナーのポンポコピーの超救命の長助いいねこれはゴインキャン最高だねこれね全部つけてありますバカなことはやまないいやいいからつけてありますって、はい、この名前をそっくり生まれた赤ん坊につけちゃうんですよ、
ね、長
っ長い名前がつけてできちゃうわけ、
はい、
でちっちゃい時はともかく、はい、これが小学校1年生に上がると、
はい
近所の子供たちが学校に行こうって誘いに来るわけ、
はい、
そこからこの受験部の落語が始まるわけ、はあ、おばちゃんおばちゃんうちのねなんだっけなほらほらあの受験部受験部ここのすり切れずかいちゃり寸業の寸業待つ寸業待つ風来待つくねるところに住むところやブラ工事のブラ工事パイポパイポパイポのシュリンガンシュリンガンのグリーンでポンポコナーのポンポコピーの超救命の長助くん学校行こうあら金ちゃんよく誘ってくれたわねまだねうちの受験部受験部ここのすり切れず書いてある水魚の水魚を回す水魚を回す風来回すこねるところに住むところやばら工事のばら工事パイポパイポパイポの修理が修理がの国でポポクルポポクピーの超救命の長助まだ寝てるから金ちゃんちょっと待っててね早く死なない受験部受験部ここおばちゃん学校くれるなんてんでまあこんな落語に入ってるんですけどもこれはこのぐらいだったらいいんですけどもこの子すごいわんぱく坊主でございましてしょっちゅう学校で喧嘩するんですね、
はい
放送を殴られた方の子供は泣いて訴えに行くんですね、
はい、
おばちゃんおばちゃんところね10ゲーム10ゲーム5個のすり切れず書いてある寸業の寸業待つ寸業待つ裏待つくねるところに住むところやブラ工事のブラ工事パイポパイポパイポの修理がグリーンダイのグリーンダイのポンポコラの直球目の長助くんなんとか分かんなくなったけどおばちゃん僕の頭打って大きな小ボコを添えたんだよ金坊いいからこっち来なさい。じゃあ何かよお前うちの受験無受験無高校のすり切れず書いてる水魚の水魚を待つ水魚を待つ風来待つ食うねるところに住むところやぶら工事のぶら工事パイポパイポパイポの処理が処理がのグリーンでポンポコラのポンポコピーの長久米の長助が金坊の頭ぶってこぶこされたってちょいとお前さん聞いたかようちのね受験無受験無高校のすり切れず書いてる水魚の水魚を待つ水魚を待つ風来待つ食うねるところに住むところやぶら工事のぶら工事パイポパイポパイポの処理が処理がのグリーンでポンポコラのポンポコピーの長久米の長助が金坊の頭にこぶつくだったんだってじゃあ何かおめえうちのおめえ、十ゲーム、十ゲーム、五個のすり切れず、かいちゃる、新規の運用待つ、風来待つ、寝るとか、そこの頃、やっぱり、工事のブラ工事、パイポ、パイポ、パイポの主人が、主人がの国で、ポンポクル、ポンポクビの長期目の長月が、金坊の頭ぶって、こぶこされた。金坊泣いてんじゃないこの野郎。金坊、こっち行きなって言うんで、おじさんがいい薬をつけてやるから、こっち行きな。金坊、お前、こぶなんかどこにもねえじゃないか。あんまり名前が長いからコブが引っ込んじゃったってまあこんなんこれは出ても言ったんだけど俺もこれ何年ぶりかにやっても全部間違えてこれね落語家はね一番最初にこの落語を覚えさせられるわけ
はあ、
うん、でこれをね、まあ、新作にアレンジするのね、
はい、
で新作にアレンジするとこのジュゲム君が大きくなって成人を迎えて、
はい
集落だったら衆議院に立候補するわけこのジュゲム君がねね、それは新作だってこれからずっと先が長いんだけど、ね、本当の選挙カーの上で皆さんなんとか党から立候補しました私受験高校の名言に始まるわけそれで監修が、はい、おい頑張れよなんだっけお前の名前は受験って始まって永遠にこう、ね、ずっと続くっていうなんですけども、はい、でもこれ全てのね、
はい、
名前がめでたい名前なんですよ、
はい、
だからあのみんな受験って言っても本当にあれ寿に限りなしって書くんですけども、はい、それは本当に死ぬことはないっていう意味でね、
はい
うん、だからあのまあ、北海道でラジオを聞いてる皆さんも僕は今日本当こんなのやると思わないからこれもう30年ぶりぐらいでね喋ったんですけども突然来てやってくれって言われたんでまあ若干間違えてるところもあると思うんですけどまあそんなのがまあジュゲムっていう落語でねうんそれがあの面白いかなっていう感じでございますねあと何か聞きたいことありますか、
はい、いや聞きたいっていうかちょっと感心したのは
感心で
師匠の口から口がそれだけ回るんだっていうのまあ今俺ねひゅっとここにヒップホップのサウンドついてたら完璧すげえラップだなみたいな
俺昔ね、うん、昔誰もやってない頃に、
はい、
あの、ミュージック落語ってやったことがある
お
僕ほら、ねはいはい、ある歌い手さんのバンドボーイやってたじゃない、
はい、
その時に落語家になって絶対俺落語にね音楽をつけようと思って、
はい、
誰もやってない当時、
はい、
今からね35年ぐらいやばい、
はい、
ここで要するにバンドを組んで、
はい、
で俺が座布団を置いて、
はい、
エレキギターだからエレキギターとか置いてやったんだけど、
はい、
全然ウケなくて、
はい、
でなんでウケないのかなと思ったらエレキの音が大きくて俺何喋ってるか分かんないのよ、 ほんで最後なんかやけくそになって、はい、自分も歌だけ歌って終わったってことなのね、
はい、
うん、それがあの一番今まで の, あの印象なんですけど、これどう、はい、こういうあのジュゲムに、
はい、
例えば音楽ラップの音楽
ラップそうですね、ヒップホップのサウンドをつけて、うん、で今のジュゲムジュゲムってやったらもう意外と成立しそうですよ。
俺じゃあジュゲムジュゲムってこれからやるから、
はい、
だからその場で音楽つけてくれる。
ああいいですよ、
行くよ、ワン、ツー、スリー。ジュケム、ジュケム、五個のスピキレス、カイタリスインヨル、スインヨーマツ、ンヨーマツ、フーライマツ、フーネルところに住むところに、ヤブラコーチのトラコーチ、パイポー、パイポー、パイポーの修理が、グリーンダイのポンポコラーのポンポフィーの直有名のチョスケ。
ちょちょちょ
いいね。ほら。これいいかわかんないね。
半端ないね、これ。
え
半端ないね。
半端ないでしょ。あのこういうのもいいか分かんないね。
ね、面白いかもしれない。
で今これがね教科書の日本になってるっていうから、
はい、
ね、あの音楽であの大体小学校とか中学校の音楽の本って大体クラシックじゃない？
そうですね。
なんか
もう忘れちゃったけど、
ね、ヒップホップとかさ、はい、そのジョーさんが今やってるあの、あれ R&B とかなんか今やってるのは、
いやあれはね、
うん、何歳かな、光とかさ桜ってあれ何のジャンルなの？
じゃん、いやもし無理やりジャンルをつけんだったら、うん、光と桜は、まあ、R&B よりのポップスなんですよ、うん、
ポップス、
うん、だけど他の、ロック系なんですよあれ実は。で、まあ、国で言うと、うん、スウェーデンですね。
スウェーデン、
スウェーデンなんです。
いいね、俺の猫はノルウェーだよ、
はい、
俺ね、あのラップってジャマイカ、
いやアメリカですよね。
ジャマイカの音楽ってなんだっけ。
レゲエ、
レゲエって、
はい、
であのレゲエとラップの違いもよく分かんないけど、レゲエってどういうの。
レゲエとラップ、ずっちゃがつっちゃがつっちゃがつっちゃが
つっちゃがジューゲーム、ジューゲームだね。レゲエでしょ。でラップは何なの。
ラップっていうのは、うん、だからそのあの早口言葉みたいなやつですよ今、
はい、今の、
はい、
俺ねあのレゲエなんて時々あのやってるやついいんだよ、
はい、
でレゲエやってるやつなんてさ、
はい、
この間ある時ね、俺どっかの駅で見たの、
はい、
なんかそのレゲエやってたのよ、
はい、
でこうなんか書いてる、お前らじゃあこれジャマイカの文化知ってんのかって、
はい、
ね、でやっぱり最低限さレゲエやるやつってのは少なくてもさ、
はい、
ジャマイカの文化ぐらい覚えてほしいじゃん、
はい、
何も知らないで勝手に喋ってるわけじゃん。で、終わった後にジャマイこれどこの曲って言ったらジャマイカだって言ったのよ、
はい、
でジャマイカってどんな国って言ったら知らないって言うんだから。でそんな人がそのなんかレゲエとか俺歌うのってやっぱり良くないと思うんだけど、どう。
いや、まあ、どうでしょうね。いや、まあ、微妙だな。だって、俺も自分の音楽のルーツ、まあ一応、意外と調べてったら、うん、R&B の、うん、原点というか、
うん、
世に表した人は、エルビス・プレスリーだって。うん、
あ、プレスリーがあ
るんです
か。僕らの年
代ですね。もっと奥深く言ったら、うん、あの黒人社会のものなんですけど、うん、それが表面化してなかったんですよ、
うん、
でその表面化してないものを見て表面化させたのがエルビスなんですよ。
ああ、いや僕なんか大好きだったからね、チャーンチャチャーンチャチャダンダンダンダンダンってやつね、
はい、
プレスリーで、
はい、
でプレスリーの後は、
はい、
僕らは音楽って言うとやっぱりね、僕子供の頃、子供っていうかあの、ちょうど武道館にビートルズがね日本でやってきたことあるのね、
はい、
やっぱり僕らの原点ってビートルズ、
はい、
その後日本 の, あのなんかバンドがいっぱいでこうできたので、
はい、
やっぱりビートルズの音ってね、あのビートルズって何 なのあれ、まあ、何なのって言ったら変だけど、
何なの。いやロックですよ。
あれロック
もうイギリスの、
うん、
はあ、
イエスタデーなんかはロックじゃないけどね。
いやそれはあのバラードですけどね。
俺ね、世界中で一番好きな曲って何かって言われると間違いなくこれイエスだぜっての、
は
あ、あのまあ、何回か喋ってたか分かんない、あの短いフレーズの中にね、はあ、なんか全てが現れてるような気がするの、はあ、あのたったんな短い中でね、はあ、あれ以上の名曲って俺、はあ、ジョーさん作れる。
いやその感じる人がなんて思う。でも、うん、ビートルズ超えたらよほどじゃないと超えないんじゃないですかね。
超えないよね、はあ、だからこのサダンオールスターって偉大な日本では、はあ、だからビートルズには勝てないと思うんだよね。
いやそれはもうだってその現代のポップスの大物みたいな人ですからね。だから超える必要ないんですよ別に。
まあそうだよね。超えたって意味ない。
無理に超える必要はないんですよ。
無理に超える必要ないでね、はあ、でもとりあえずなんかあの目先になんか置いてるやつがいいんだな。俺で例えば、はい、その落語家をやっててね、
はい、
せめて一個一つの落語だけは、はい、金髪豚野郎に追いつきたいな、一、
はい、
個でいいの、
はい、
で他の落語はあいつに勝てないんだから一、はい、個だけ金髪豚野郎を抜くような落語をやってみたいなと思ってるんだけど、
はい、
まあ俺たちなんか一個だけ優れたものを出そうよ。
そうですね、うん、まあ僕は僕なりの世界観で出したいなと思うんですけど、もうハードル高いんですよね。
ハードル高いよ、
本当にハードル高いんですよ。ここを超えないとあれを超えられないとか
嫌になっちゃうね。
で僕の、根本的にこう音楽の師匠を超えるっていうことは、はい、グラミー賞を取んなきゃいけないんですよ。
いやー、それは大変だ。
半端ないですよ、だから。
まあ来週また続き聞こう。はい、どうもありがとうございます。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。たどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
それではお聴きください、イエローダイヤモンドの虹。
さ、この曲のジョーさんね、
はい、
これ誰が歌ってんの、これイーディンさんってのこれ、
これあれですよ、我がダブルフェイスのアーティストでもある、うん、小山田瑞希です。
あ、そう、
はい、
なんかいいよねこれね。昔あの、ホークルセーダーズでね、俺は死んじまった
な、は
い、あれによく似てるよね
いや同じ技法を使ってるんですよ。
同じ技法を使ってるんだ、はい、ああいいね。
声にまあモザイクみたいなのをかけて、
ああ
、あの何、うん、警察24時とかで、ああ
とか言って、
うん、俺だからこれ聞いて、ああなんか、あそんな感じかなと思ってね、はい、まあ聞いてたんだけど、そんなわけで今週の偉人のコーナーでございます。担当はリカちゃんでございます。よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。米倉リカです。
米倉リカちゃん明るくなったね。
本当ですか。
本当ですよ。年はいくつになったの。
まだ16歳ですよ。
16歳なの。
はい。
あのね、はい、リカちゃんね。
うん、はい。何ですか、そんな笑って。
リスナーってさ、人間か動物かどっちだと思う、うん、リスナーって。
あ、聞いたことある。
聞いたことある。
聞いたことある。
で、人間か、どっちだろう、人間か動物かってところ、リスナー。
動物。
えらい、ね、どんな種類の動物だと思う、
リス。だって、
うん、
リスナーでしょ、リス。
リスな感じなんだ。
最高だね。まあいいや。それで今週のアーティストでございますが、はい、横浜の偉大なるミュージシャン、
はい、
ね、まあ、横浜に、はい、まあ、北海道の方はご存じないと思いますが、横浜に住んでる人はね、南部直という、南部直とね、
はい、
うん、南部直人さんという名前はね、
南部な音とか言ってない。
そうだよ、南部直人さんでね、
う
ん、
はい、そうです、
そこへ行ってきたんだよね、
はい、
では、リカさんから紹介していただきたいと思います。
はい、保険代理店営業マン兼アーティストの2つの顔を持つ南部直人さんのとこにインタビューしてきました。
でね、リスナーって人間動物
宇宙人。
まあそんなわけで南部直人を聞いていただきたいと思います。
大丈夫だな。
チャートは何位に入っていますか。
うん、今ね、あの今週は、オリコンのヒットチャート、まあ、演歌歌謡曲の部門なんだけども37位です。ですからずっとこのところずっとね、あの毎週、まあ、30位台、はい、40、はい、そういった前後をに位置してます。
すごい、うん、
すごいですね。
なんか今聞いてなかったけど、何がすごかったの今。
いやいや、南部さんのチャートが、うん、
40とか
30位台に入ってるっていう。
すごいね。
イエローダイヤモンド知ってます。
いやいやいや、
100人もいないんですよ。どこにもいないんですよ、イエローダイヤモンド。知ってました。
もう知らない、知らないけど、
はい、
それ30位ってさ、
はい、
すごい数字なの。
そりゃすごいでしょう、
うん、俺ね、今から30何年前にレコード出した時にね、はい、いきなり60位ぐらいに、
はい、
あのなんだっけ、あのなんか本があるんだよ、
はいはい、
俺あの時ね、いきなり 60位にね、
はい、
パッと出たの、1週目かなんかで、
はい、すごい。
俺たち売れてんのかなと思ったら、なんかあのレコード会社とさ、
はい、
なんかその雑誌社となんか付き合いでなんかこう出してくれるのね。
うーん、
で普通60位からだとさ、少しずつ上がっていくじゃない、
はい、
1週ごとに10位ずつくらい怒って。
やばい。
もうね、3週目ぐらいだったら100人も入ってなかったけど、あ、それは大したもんだよね。
うん、すごいことですよ。
すごいことだった
ね。
はい。
でもリカ綺麗になってね。
あ、ありがとうございます。あの頑張ってるんで。
頑張ってるんだ。
なんか卒業旅行とか行くの。
いや、あの
卒業旅行、
家族とね。
家族と卒業旅行なんて
行くかい。まだ卒業しないですよ。
家族と今度しばらく旅行に行くんだよね。
そうですね。
いいね。
あの下田の方に。
なんかね、最近よくあちこちでライブやってんだって。
みたいですね、
うん、
はい、
どうなの、
はい、
ライブ の, あの結果は。
結果、
うん、でお客さんが多いとか不安がいっぱいついたとか、もうお前の歌聞きたくないとかいろいろあるじゃない。
いや、それはないですよ。
それはないの。
うん、
お客さんいっぱい、
でも他のアーティストさんとかいるじゃないですか、
うん、
だから、うん、別に、
うん、あ、自分のまだお客さんじゃないのね。
そんな全員ファンだったらすごいじゃないですか。
すごいよね。これからその人たちを不安にしていこうってわけだよね。
そう、頑張ってね。
俺ね、
はい、
リカがそのライブやってる姿なんて想像つかないの。まだ一回見に行ったことないし。何やってんだろうなと思うんだよね。
はあ、
頑張ってますよ。
見たことないからな、
見たことないからね、はあ、踊ったり歌ったり飛んだりしてんの。
あ、飛んだりしないんですけども、うん、
あね、多分ね、ここのところの社長がね、飛んだり跳ねたりして
る。聞いたよ、聞いた聞いた、うん、
すごいよ。
知ってる、この
間ね、
すごいよ。
そう、
知ってる、この間のイエローダイヤモンドのなんか夜10時ぐらいのある、10時ぐらいからの。
はいはいはい、聞きました。
聞いたでしょ、
はい、
おたくんちの社長がね、酔っ払って一人でね飛んでたらしいよ。
本当ですか。
うん、飛んじゃいけないじゃんね。
ねえ、飛んじゃいけない。
ヒエヒエ 言ってるさ、あのクラブイベントに、
はい、飛んでんですか。
おじさん約ね2名くらい、おじさんがね、
もう一人俺じゃないよ、うん、俺じゃなくてあの役者さんでしょ、
一番前、そう前ゲストにも出てくれた一丸さんがね、
一丸さんってのはさ空手とかやってるから、はい、その空手のなんかポーズをクラブで踊ってるんですよ。
聞きました。
それっておかしいじゃない、
腰痛いとか、
かなり様子がおかしかったって
ね。まあまあしたら警察呼ばれるよ、警察。怪しきやつが来てますってんで。だからそれをね、
はい、
まあ、理科の想像がつかないんだけど、結構、
うん、想像してるんですか本当に。
いや想像してるよ、だからどう何やってんだろうなと思うね。
歌って踊ってるんですよ。
歌って踊って
踊ってるんだ、
はい、なんかな、
踊り誰に教わってんの。
踊りは自分でです、うん、
自分で、
はい、
驚いたね。うん、リカだって踊り自分で踊れんの。
踊れますよ。
そういえばこの間ね、このラジオの会でさ、ここんちの社長とさ、あのコンビニの前でお前それ違うだろお前こうやって踊れって言ってたけどお前が分かるかって踊れることをリカんちの社長に、ね、あれを頭に入れて踊ってんの。
それはそう、抜き点で踊るやつだったんで。
抜き点で踊って抜き点って出てるじゃない。
はい、うん、
それじゃ あの抜き点のことはまた後で、とりあえず南部さんの後半の話があるので、
はい、
聞いてください。
聞いてください。
いくら儲けたんですか。
いくら、
はい、
マイナス
、ま、
マイナス何百万円だってさ、まだね、そんな大ヒットしてるわけじゃないから、
はい、
まあ、一生懸命ほらプロモーションやってるからね、
はい、
うん、そっちでかかるお金の方が多いんだよね。
あ、そっちばっかりに、
そう出てくるばっかり、うん、
ほらね、あのまあジョーさんもリカも音楽を、はい、まあそれはジャンルとかねレベルは全然差があるにしたって、やっぱり音楽ってお金、はい、
かかりますね。
半端じゃないお金かかるの。よくリカンとこの社長はさ、やってると思ってさ。
すごいですよね。
お金ないんだよ、リカンとこの社長。知ってる？
知ってますよ。
知って
る？0円ですよ。
0円だ
よ。ねえ。
よく0円でそんなイベントなんかやってると思ってさ。
むしろお前が貸してんだろ、お金。
ああ、そうなんです、実はね。は
い。バリ、ちょっとリカン1万円貸してくれとか言ってな。
そうだよ。お前持ってないの、じゃあ親から借りろみたいな。そんなことはないと思うんだけど。まあでも大変なのよ、うん、でも本当に音楽やるって、はい、ジョーさん大変だよね。
大変ですね、うん、
だからあのこれ、うん、まあ、今ラジオを聴いてる方もね、
はい、
あの音楽の世界に入ってくるって言ったらやっぱり自分の好きなことやるって本当にお金がかかって、
うん、そうですね、
うん、だからそういうのを覚悟でね、
はい、
あのこの世界に入った方がいいと思うんだけど、うん、でもリカなんかはやっぱりその自分のね、
はい、人間
的な羞恥心があるから、
それ
をやっぱり、
ね、
うん、歌なんか上手くなってくていいんだから、で喋りも下手でもいいんだから、うん、
はい、
これが
でもね、この頃喋れるようになったんですよ、
う
ん、
ダメだよ喋れるようになっちゃう、ぼーっとしなきゃいけないんだよリカなんて。
あ、じゃあぼーっとしてます。
そうそうそうそう、あんまりベラベラ喋って
ない、ね、じゃあ喋りかけられてももう無視しようかな、う
ん、それはどう
かあーとか言ってんだろ、
あーなんだっけ、
あ
でも本当にまあ南部さんのことこっち置いといてあれだけど、
はい、
リカって本当に綺麗になったよね。
そうだね、
綺麗になったと思う、
うん、
人前に出るからですよ。
お、なんか最近ちょっとあれだな、言わせようになってきたな。
今までそんなこと言ったこともないのに、うん、
ってしか言ってなかったの
に、うん、
恋してんじゃないの。
してません。
してない、なんかあの、はい、オートバイとか乗ってる子好きなんじゃないの。
全然
全然好きじゃないの。
興味ない。
興味ない本当に、
うん、本当、はい、あのなんかビッグスクーターとか乗ってるじゃないの。
アリエンティだよ。
アリエンティなんだ。
アリエンティ最近ねいろいろ言うようになって、何がアリエンティだって、うん、リスナーはあんま人間か動物か分かってる。本当に
分かってますよ。
分かってる、
うん、
ああじゃあいいやな。アリエンティだから、
アリエンティ
アリエンティだもんね。
ありえないっていうことをアリエンティっていうの。
あ、そう。
なんじゃそ
れ。なんじゃそれ。まあ、まあいいけども。
なんじゃそれ。
すいません。
リカちゃん人形ですが、リカちゃん人形じゃないけど、はい、リカですけども、
はい、
まあ一生懸命頑張ってます。
頑張ってます。
16歳です。
16歳です。
これはね、社長にとっては大事なタレントであってね。
そうですね。
なんか今のまんま、羞恥心を続けていけば、いずれスターになると思います。
はい。
はい。
リカちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお聞きください。口なしの花。 はい、今週のアーティストのコーナーです。
今週のアーティストはジョーさん、はい、僕も大ファンでございまして、
はい、
みんながいいとか悪いとか言う前に、横浜にちょっと、用事がありまして、ぜひ今週も来てくださいって。先週あの前に、ね、一度この番組に、はい、出演していただいたんですけど、
はい、
今回もどうしてもというんで、はい、僕は個人的にお呼びしました、
はい、
改めて紹介したいと思います、
はい、
ピアニストでございます、はい、トニカちゃんでございます。よろしくお願いしたいと思います。
イエイ、よろしくお願いします。
トニカちゃんっていうとなんか子供みたいな感じだけど、結構いいお年でございましてね
いやいやいや、いいお年って。
で今日ね、はい、あの僕らそのアジア ね、に向けて、
はい、
なんかそのクラシックがね、アジアの方、僕が今一番ね、そのジョーさんね、
はい、
ベトナムでその、
はい、
トニカちゃんのピアノをね演奏できないかなって感じ、その考えてるわけですよ、
はい、
でタイとか、
はい、
もう要するに中国とかアジア圏で、
はい、
それとにかくルッちゃんどうなの、アジアってクラシックって結構すごいの？
あ、どうなんですかね、行ったことないんで分かんないんですけど。あ、
旅行行ったことないの？
アジアはないですね。
あ、今までどちら行かれたんですか？
ヨーロッパには。ヨーロッパもクラシックはすごいですから、
ね、ヨーロッパはクラシックはね専門
だ
から
ね、うん、大元ですか
ね。でね、
はい、
俺ね、あの まず日本でやる場合はジョーさんの地元、
はい、
北海道
札幌ですね。
札幌で、
はい、
ジョー、まあ、イエローダイヤモンド、
はい、
それからラブヘイ、
はい、
トニカ、
はい、
この3人でコンサートをやりたいのね。
ああ、いいですね。
でこれ俺願望だけども、
はい、
だそれには札幌で、
はい、
まずそういうなんかあの 音楽とか芸術を好きなスポンサーを探さなきゃなんないわけ。
うん、
そうでしょ、
はい、
ね、で一番いいのは、
はい、
一番いいのよ、
はい、
ちゃんとあのピアノがあって、
はい
ね、それでジャンプ台が隣にこう見えてて、
はい、
ジョーが飛んでるとこビャーって飛んでるときにトニカちゃんのピアノがわっと聞かせるってのは、はい、俺はそれ最高にやってみたいんだけど、そんなのは不可能だよね。
いえいえ可能です。
可能かね本当に、
は
い、
札幌には大倉山シャンツェがありますから、
ええ、
そこではやっぱりいろんなイベントを行ってますんでね、
ええ、
だからそこでピアノを置いて、
うん、
でオープニングとともに俺が飛んできて、
うん、ああ、
はい、
それ何を演奏すればいいの。
いやそれはもう何よって二人でなんかその辺はね考えるなり作るなりして
それ実現すると面白いね。
はい、
とにかくね、はい、ジョーはひょっとしたらね、今シーズンか来シーズンに引退しちゃうわけ、そのジャンパーを、
はいはい、
引退セレモニーで、
はい、
そピアノをわーっと言いながらそのなんかわーっとジョーさんが飛んでる姿をなんかそれやらない。
引退セレモニーはですねあれ冬だからトニカさんにはちょっと厳しいかなと。
ああ冬だ
って、めちゃくちゃ僕も一応鍵盤弾く人間じゃないですか、うん、でやっぱり雪祭りなんかで鍵盤弾いても爪割れるんですから、
う
ん、
ああそう
で指がすごく痛くなるし、うん、だから引退は夏に引退するっていう形で夏のジャンプ台で
夏のジャンプ台でじゃあいいじゃない、
個人的なセレモニーをやる、
個人的なセレモニー
で、ね、個人的に引退式をやるっていう、それがイベントにすれば、うん、まあ、可能ですよね。
俺ね今日今回、はい、トニカちゃんを呼んだんだけども今までのクラシックってあるじゃないですか、規定の、
はい、
例えば、僕よくわからないけどベートーベンであるとかバッハであるとか、一番その自分の中でトニカちゃん一番ピアノを演奏してて一番演奏しやすいっていうか好きなクラシックの、はい、作曲家は誰ですかね。
あ、私はドビュッシーですね。
ドビュッシーだよ。
ドビュッシー、
ドビュッシー、ドビュッシーってどんな曲があるの。
ドビュッシー、あ、一番有名な曲としては月の光だったり、ね、
ああ月の光ってドビュッシーだったんだ。
はい
知ってる月の光って。
月の光知ってます、うん、
俺歌えるよ。
いや恥ずかしくて
歌えない。月の砂漠、これ違うよね。これ違う、ミッシーじゃないね、これはね。
すいません嘘ついてました、
はい、ね、俺も嘘ついてました、はい、で それね、あとは例えば日本のなんかアーティストで好きなアーティストってとにかくいます。
日本作曲家さん、
う
ん、
もう作曲でそのジャンルを問わないでこの人が好きだなっての。
私はですね、ウォン・ウィンさんという
ピアニストの。それ日本人ですか。
日本の方なんですけれども、はい、
それは女性男性。
男性です。
男性の方、それ、はい、知ってる。
いや知ってますよ。
知ってるよね。
知ってます
よ。有名なんだもんね。ね、それやっぱりクラシックピアニストで。
いや、クラシックではないんですけれども、うん、クラシックも弾かれるとは思うんですけれども、うん、もうオリジナルでですね、瞑想をして、
うん、
瞑想をしてその場でこう即興で弾かれる方なんです。すごくいいんですよ。
俺は瞑想してその場で小話は作れるけどね。
もう俺は妄想してその場で曲を作れますからね。
曲で、はい、例えば共演したい人っている？自分がそのジャンル何も問わないですよ。例えばこういう、うん、方と共演したいとか、はい、そういうのあります？
そうですね。なんか今はベースと一緒にやってみたいなとか、結構意外な組み合わせでやってみたいなって思ってるんですけど、
う
ん、
意外な組み合わせってどういうの？俺ピアノとジョーさんベースって合うの？
いや全然合いますよ。
あと何が合う、はい、ピアノと。
いや何でも合うんじゃないですかね。
ピアノはだって嫌がらないですよ。
俺この間なんかオーケストラ のなんかバックにさ、なんか和太鼓のこんなでっかいゴンゴンゴン俺なんかテレビで見たのよ、
はい、
こんな合わないもんねじゃん。だって指揮者がどうしていいか分かんないんだから、太鼓がどんどんどんどんなってさ、
はい、
あれは絶対にミスマッチだと思うんだけども、
はい、
あとはベース、あとは何とやりたい。
あ、いろんなものとしたいですね。
この間ね横浜のねあるお店に行ったら、ハープっていうのはなんかボロボロンっていう、
はい、
ハーフ、ハープ、
ハープですね。
ハープ、ハープの指揮者がいて、
はい、
なのでこういうピアニストがいるんだよって言ったら、ぜひその人やりたいっていうの
は、はい、
ところはやっぱりトニカちゃんのレーベルにそいつがその子が合うかどうかわからないから、
はい、
一応断っといたんだけど、なんかそのやりたいって言ってんだけど、はい、そういうの可能なの。
はい大丈夫です。
大丈夫、
はい、
で今ね、
はい、
まあ僕が個人的に、まあ、ジョーさんにお願いして、
はい、
まあトニカちゃんの曲をね、
はい、
でこの子はねすごい演奏するにはすごい才能があるんで、残念ながら自分で曲は作らないの、
ね、
作らないの、
はい、
作りたくないの。
作れないです。
ね、ジョーさんね、
はい、
作らないの。
作らないです。はい。
で、まあ、アレンジはするのね。ただね、この子のね、演奏っていう、ただ今日ね、このスタジオにいる方もまだ誰も聞いてないの、僕しか。で、僕が一人でいいって言ってるじゃない。
はい。
そうじゃなくて、今度は一回みんなに聞いてほしいの。
はい。
で、多分、この間ね、
はい、
イエローダイヤモンドの、光とか桜あるじゃない。
はい。
それをトニケちゃんにアレンジして弾いてほしいって。はい、今ここまで僕話を進めたわけよ。
はい。
ね。でジョーさんが、はい、まあ、プロデュースするわけだけども、
はい、
あと僕の知ってるのは光と桜だけど、あとどんな曲がいい？
いや、どんなっていうか、うん、基本的に俺自分でこの顔で言うのも変なんですけど、俺の楽曲っていうのは意外と女の子受けするというか、女の女性向きで、
うん、
意外とロマンティックなんですよ。
ロマンティック、
ね、ロマンティックなんですよ旋律が多分、
うん、
でまあ、僕はプレイヤーじゃないから、
うん、
作るために弾いたり、うん、でイエローダイヤモンドで後ろでまあ弾いてるけど、そんなね、そのプレイヤーさんみたいにかっこよく弾けないわけですよ、
うん、
だから僕は作るしかなくて、うん、でそれをこうトニカさんに表現者、うん、として表現してもらうわけで、
ジョーさんって演奏はできないの？
いや、一応するんですよ、うん、するんですけど、その、うん、はい、ピアニストですとか、うん、キーボーディストですっていうほど の、
うん、
プレイの技術はないんですよ、
うん、
はい、
だからそれは逆にとにかくから教わる方だね。
教わるというか、もう委ねるというか。
ああ、委ねるっていうか。
で、
う
ん、だから僕は作曲や、うん、あとポップスだったらアレンジが得意だけども、うん、でもピアノのアレンジっていうのは苦手なんですよ。
苦手なのね。
だから
それはとにかくイエローダイヤモンド聞いたことあるでしょ。
はい、あります。
あの中でアルバム聞いたと思うんですけども、あの中で自分がアレンジするならこの曲がいいなっていうのは何だと思う？
やっぱり光と桜ですか、ね、
ほらね、俺すごいだろ、ね、俺も光と桜がいいかなと思ってるのね、
はい、
で他の曲はねまだあんまり聞いてないの僕あれをね、光がさ、
はい、
トニカちゃんが演出すると一体どうなるのかって俺すごい楽しみ。
僕も楽しみ、う
ん、あれどんな感じになるの？
光はまだ手をつけてないんですけれど、
ね、桜
です、ね、
桜はどんな風に今のところ自分の頭ではこうなってるわけ？
咲いていくところから散っていくところまでを表現した感じですかね。なんか
俺の人生そのままで咲いていく散ったところまでね、うん、楽しみですよ、
はい、
あと、ジョーさんはこんな感じで、なんか、トニカちゃんに注文みたいなのありますか？
いや、注文はないです。うん、逆にこれからやるにあたって、うん、まあ、2人でセッションしていろいろで本当にいいもの作りたいなとも思うし、うん、でもどっかでこうクールでアーバンなものもちょっと、
あ、いいね、
ぶつけてみたいなと思ってます。
まあ、そんなわけで、はい、イエローダイヤモンドの曲を、トニカちゃんが、アレンジする日も近いと思います。お待ちください。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする香りの来週1週間の星占いランキング、まず第3位は乙女座。新しい出会いに恵まれて良縁がありそうな1週間、年長者の人からも良いアドバイスが得られそうなので悩みや心配事を相談してみるのも吉。ただ買い物はブランド志向の友人と行かない方がいいかもしれません。第2位はヤギ座。やりたいことがあるなら即実行すれば結果が出そうな1週間、身近な人のためにお金を使うことが吉。自分を押し付けすぎず相手に任せてみるのも良いでしょう。そして第1位はお羊座の方です。あなたの魅力が周りに注目されて大活躍できそうな1週間、デートすると恋人と楽しい思い出が作れそうです。何事も上昇志向を持って粘り強く取り組めばさらに運は上昇しそうです。そしてごめんなさい、来週のワーストはサソリ座の方です。厳しい資金繰りで何かと頭を抱えてしまいそうな1週間、無口で憂鬱になりがちなので身近な友達に話を打ち明けてみて、身近な友達が思わぬヒントを与えてくれそうです。すべての星座ランキングは占いポータルサイト happyuman.jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。かおりでした。バイバーイ。
ジョーさんね、
はい、
一つ悩みがあるせいか、はい、最近ね、はい、耳鳴りがひどくてこれなんかそういうの分かるでしょ。
いや分かるでしょっていう腎臓でも悪いんじゃない
腎臓悪いと耳鳴りすんの。
やってよく聞きますけど。
俺なんかだって丈夫だよ、何でも食うよ。それでも腎臓悪い。
いや何でも食うから丈夫っていうのはまた、だってあの骨盤が歪んだりしててもあの内臓傾いてるから内臓自体も歪むじゃないですか。
もうそれもね、はあ、半端な耳鳴りじゃないんだよ。すごいの。だから最近ね、はい、嫌になっちゃって、はい、夜寝るときなんかジェーンとか言うじゃない、はい、で耳鼻科行ったって、はい、なんかあの同じような音出されるから、はい、これ音聞こえますかって言うと耳鳴りと一緒の音だからもうすっごい辛いのね、はい、だからジョーさんに聞いたらいいかなと思って。全然話違うけども、は
い、うん、俺は医者じゃないですから、
ね、でもなんかすごいじゃない。でもあのパワーっていうかあのすごいから。まあそんなわけでお知らせがあるみたいですよね。
はい、3月22日ですね、群馬県です。群馬県、ま、
群馬好きだね。
群馬大好きですから。群馬はね、あのあれです、11時からリハーサル告知して
るんですよ。なんでそんなに群馬が好きなの。
いやあのね、ごひいきにされてるんですから。ごひいきね、ほんとよく呼ばれるんですね、まあ嬉しいことなんですが、ドイツ村っていうところがあるんですね、はあ、ドイツ村、はい、でこちらで、12時と、うん、2時30分、うん、これ2回ステージがあります、
はい、
でその後ですね、その次の週、
はい、
3月28日、はい、これも群馬
いい ね、
ね、
大好きだよ群馬。
光の町前橋
ね、
シルクランプ点灯式ですね、これは夜6時から
6時からね、
はい、俺なんか一番最後らしいですね。
あうちはね、最後いいじゃないですか。最後あの群馬のあそこへさ、はい、もう思い切り光を与えてくださいよ、はいね、
そして、うん、またその次の週ですわ、
うん、
群馬
すごいね。これなんでそんな群馬が好
き。群馬ですから、もうでもそれもまたドイツ村。
ああいいね、
はい、これちょっと時間がまだ詳細出てないんでまた後ほどってことなんですが、
俺ドイツ村ってあの聞いたこともないし、あのそのあったの群馬県に。
あの山の中にあるんですよドイツ村っていう、あのまあなんだろう
オランダ村みたいな。
いやあのテーマパークというか、
うん、
ただまあファンキーな匂いしかしないんですけどね。あ
のドイツ村っていうぐらいだからドイツのなんかある
わけ。あ雰囲気はあの
ドイツね、
ドイツな雰囲気で、でソーセージとかビールだとか
あって、あそうってて、いいな行ってみたいな。
いや結構いいですよ、あの目に優しい、
目に優しい
ね。
よし、そんなわけで俺もドイツ村人って、はい、イエローダイヤモンド聞いちゃおうかなって感じだね。
ぜひぜひ。
あとは報告、
報告はもうあのライブは今のところ以上ですね、う
ん、何しろ群馬に愛されてるわけだからね。
そうなんだ、
はい、何しろ群馬の方々、ぜひ、はい、オランダ村じゃなくてドイツ村に
変わっちゃった
ドイツ村でお待ちしてます。
はい、
この番組はここから新しい音楽伝説が始まるダブルフェイスレーベル、携帯で新しい横浜を発見、 newwave.jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。ただ静かに誰もが優しさを明日という喜び
か。